はい、それでは第二テモテの4章を開いてください。テモテの第二の4章を開いて、ください。聖書通読の学びを私はしてます。順番に見ていってますけれども、ついにですね、テモテの手紙の最後の部分になりましたですね。一節ずつ午後の礼拝で見ていきます。今朝は16節と17節に注目しますね。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんように。しかし主はとも私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。と、今パウロはローマの牢獄にいて、皇帝ネロの前にすでにもう出ています、出廷してます。で、自分はもう死刑は確定しているということを悟りました。それで私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終えたと7節で話してるんですが、今読んだところは1回目の弁明の時ですね。なんと彼と共にいた、この者たちですね、福音の働き人たちが皆彼をパウロを見捨ててしまったという、まあ、かなり辛い出来事が書いてあります。完全な孤独を味わっていたんですが、主が彼と共に立っておられた、ここですね。で、そのことによって力を得たとこう言ってます。孤独になったパウロに対して決して孤独ではないことを示してくださいました。孤独という問題ですが、日本において、まあ、世界もそうですね、まあ、最大の社会問題であり霊的な問題だと個人的には感じています。で、何か大きな混乱が起こったわけではないわけです。むしろとても安定してますね。で、いつもと変わらない日常生活があるにもかかわらず、強い孤独感を抱くことがあるわけですね。で、以前日本に住んでいたことのあるアメリカの人がこんなこと言ってましたね。みんな礼儀正しく優しくて街もきれいなんだけど、僕は謎の孤独感を感じていたと、こう言ってます。このように、まあ、いわゆる雑踏の中での孤独、大勢いる中で孤独を感じるということ、まあ、皆さんも多かれ少なかれ経験したことがあると思いますけれども、神の福音を信じているということはですね、その真逆の、生活を歩む、その恵みがあるわけですね。たとえ皆が見捨てたとしてもですよ、主が共に立っておられるという、こうなんていうのかな、恵みがあります。で、箴言の中にこう共について書いてある箇所がいくつかあるんですね。で、苦しい時の友っていうね、まあ、聞いたことあるかと思います。一般の時にも、一般のことわざでもあるかと思うんですけど、箴言には17章の17節に、友はどんな時にも愛するもの、兄弟は苦難を分け合うために生まれる、ってこう言ってますね。まあ、私イスラエルに何度となく行ってますが、まあ、そこにユダヤ人を支援するクリスチャンの団体があるわけですね。で、試された時がありました。まあ、もうかなり昔ですけれども、第一次湾岸戦争ですね、が起こった時に、イラクから なぜかイスラエルに難癖がつけられて、こうスカッとミサイルが落ちてきたんです。でその時はもう本当にイスラエルはもう本当にこうミサイルの嵐になるというふうに思われていたんですが、多くのクリスチャンの団体がその時にいなくなったんです。けれどもいくつかの団体は残っていました。もう全然ユダヤ人が彼らに対する信頼っていうのは、この残っていた人たちに対しては上がったんですね。これ同じことが東日本の大震災でもありました。逃げた宣教師結構いました、あの原発事故 です、ね、けれどもむしろアメリカからいろんな国からやってきた人たちが大勢いたんですね。福島を通らないと宮城県とかあっち行けないじゃないですか、岩手県とか行けないですよね。そういうふうにして、でそれで終わってから戻ってきた人たちもいるんですけれども、もう信頼は分かりますよ、日本の方はね、もう信頼度は全然変わるわけですよね。友はどんな時でも愛するもの、兄弟は苦難を分け合うために生まれると、誰が本当の自分の友であるかということが苦しみを通してはっきりと分かるわけなんです。だからパウロは誰もいなかったっていうのはこれかなりの衝撃ですよ。で嘘っていう感じでしょ、えですよね。しかし主がそこで一緒に立っていてくださったということですけれども、だ彼の周りには多くの人がいて、で彼は驚くべき技を行い福音を語り、たくさんの人が信じていったという時には多くの人が一緒に宣教の旅に出て、しかし彼が死刑判決を受けるや見捨ててしまったということですね。まあ、ダビデも似たような経験をしました。彼を敬愛する人たちは数多くいたんですが、息子アブサロムが反逆してエルサレムを乗っ取ったわけです。で実はさっきの講読文というのはそこを歌った内容なんですね。乗っ取った時の話です。で謀反を起こす者たちがかなりいたんですが、でそしてダビデが逃亡生活を始めるんですね。その都から逃げていったんです。で逃げている時に親友であるアヒトフェルが、側近ですね、彼はアブサロムの謀反に加担していることに耳に入って、それで彼が歌った。で12節と14節から14節を再び読みますね。あのさっき私たちが読んだ部分ですが、詩篇の55編ですね。誠に私をそしっているのは敵ではない、それなら私は忍ぶことができる。私に向かって高ぶっているのは私を憎む者ではない、それなら私は身を隠すことができる。それはお前、私の同輩、私の友、私の親友のお前なのだ。私たちは共に親しく交わりにぎわいの中、神の家に一緒に歩いていったのに。敵だったら、もう明らかに敵だったら、自分の外にいる人であれば自分に何か嫌なことをしてもですね、耐えられますよ。でも仲間がそっちに行っちゃったらどうですか。これが辛いわけですね。しかしですね、私たちのイエスご自身が、実はパウロが逃げていってしまったって言ってますけれども、実はイエス、私たちの主イエス様がそのことをご経験されたわけですね。皆が見捨てた。でしかもそれは予言されてます。ゼカリアが前もって予言していて、こう言ってます。13章の7節で、羊飼いを打て、すると羊の群れは散らされていくと。でここを引用してイエス様が、このもう前もって語っておられて、でマルコの14章の50節を見ると、皆はイエスを見捨てて逃げてしまったと、こう言ってます。お一人になられたんです。このイエス様が私たちが一人になって辛い時に共にいる、現れてくださる、共に立ってくださる、今までにないイエス様が共にいるという御臨在、このイエス様がいるという確信がものすごい力で与えられるわけ。そしてしかも励ましてくださるわけなんです。皆さんもそういう経験はないでしょうか。私は、実は救いの証がこの証なんですね。パウロと違って、自分の罪と愚かさのゆえにね、こう孤独を感じたんですけれども、その時に初めて祈った時に神が共におられて全てを受け入れてくださったということを 知ったんですね。孤独の時に、辛い時にかけがえのない主との体験をするという神様の憐れみがあります。で、パウロの話に戻りますと、パウロの宣教生活はバラ色とは程遠いものでした。そのたくさんの多くの人が救われたとか、あと癒しが行われたっていうのを見ると、私たちはね、とかくバラ色に見てしまいます。でもよく使徒の働きを読めば、または手紙を読めば、逃避行と言ってもいいですね。逃避行というのは逃げていく旅ですよ。自分の命が危ないから。で、前もって主が、イエス様がパウロにこう語られていました。使徒の9章の15節からですが、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。ともうどれほど苦しむかということを前もって教えられたわけです。で、事実彼が改心してダマスコでイエスこそが神の子であると述べ伝えたら、なんとそれでユダヤ人が彼を殺す陰謀を企てたのが、これが耳に入って、それで彼の弟子たちが夜にカゴに彼を乗せて城壁伝いに吊り下ろしていったというところからも始まってるんです。で、そして、アンティオキアの教会からバルナバと共に第一宣教旅行に行った時に、リステラに行った時、ユダヤ人たちによってまたその人々を煽ってですね、そのユダヤ人たちが石打ちになって殺されかけたっていうのがあるんですね。で、第二次宣教旅行ではマケドニア人の夢を見てですね、初めて欧州への宣教の旅を始めたんですが、これが逃げる形なんですね。ピリピにおいては同行のシラスとともに鞭打たれました。で、テサロニケに行くと騒動が起こったので、夜のうちに2人は出てった。で、ベレアに行った。で、ベレアに行って、彼らベレアの人たちは聞いていたのに、ちゃんと聖書を調べてくれていたんですが、なんとテサロニケのユダヤ人がしつこいですね、来て騒ぎを起こすんですよ。で、パウロだけを船に乗せて一人でアテネに行ったんです。そこからね、で、アテネではアレオパゴスで説教したんですが、信じた人は幾人かだけだった。で、コリントの町に行ったんです。で、コリントの町というのは非常に邪悪というか、非常に腐敗しているというか、道徳的に乱れていた、ところに、シラスとテモテがね、あのマケドニアの方から戻ってきたんですけれども、その時の自分の心の状態をコリント第1の2章の3節でこう言ってます。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。さっき言った話はこれなんですよ。そのバラ色に見てしまうんですね、私。どうしてもこれパウロって超人的な人って見ちゃうと思うんです。いや、違いますね。こういうもうこの弱く恐れおののいてる状態で福音を語ってたんですよ。で、街道で御言葉を語ったら口汚く罵られて、それで街道の外に出て異邦人で神を敬う人のところに行って福音を少しずつですけど信じていったんです、人々がね。その夜です、主が現れてくださいました。使徒の18章の9節と10節、あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるんだから。彼はトラウマになってたんですよね。もうこういう反対、口汚く罵られていたっていうところから、また逃げなきゃいけないのかって思ったと思うんですね。恐れていた。その時に主が現れて、私は共にいて危害を加える者はいないから黙っていてはいけない、語り続けなさいと励ましてくれたんです。多くの反対がある中で、何か自分が悪いのかなって思ってしまうんですよね、あまりにもいらない、そういう反対を受けると。しかし主はあなたに私が命じたことを行いなさい、忠実でありなさいということを励ましてくださった。それでね、1年半ですよ、腰を据えて御言葉を教え続けたとあります。で、今のが第二次宣教旅行で、第三次宣教旅行ではエペソでの、ね、この奇跡っていうのはすごかったですね。もう手ぬぐいを、パウロの手ぬぐい、それを使ったら悪霊が出てくるっていうぐらいすごかった。 しかしアルテミス神殿の銀細工人が騒ぎを起こして野外劇場で大騒動になって彼は死にかけたんですね。そこでもね、で彼が出てって、で彼コリントの方に行くんですけれども、その間にエルサレムに行かなければいけないと御霊に示された。でエルサレムに行ってからローマに行くと。で、そのコリントに行った時に、その彼のね、エルサレムに行く目的は、あのエルサレムにいる兄弟たちに異邦人たちの支援金をね渡すっていうのも大きな目的なんですね。でお金を持っていてこの船に乗ろうとしたんですけども、まあ、その時にユダヤ人たちが船から、まあ、パウロを突き落とすっていう陰謀があったんでしょうね。でそれで陸路を通ったんですね。マケドニア経由でエルサレムって行ったんですよ。でエルサレムについて他の人たちと一緒に神殿で礼拝をしてたんですけど、それを見たユダヤ人が騒動を起こしたんです。またですね。でアントニオ要塞に駐屯していたローマの専任隊長を引きずり出してね、で群衆に向けてヘブル語で語り始めたんですよ。彼の、まあ、いわゆる同類の人たちがいるわけですよ。一緒に学んだ者たちです。で彼が気が狂ったようにイエスの名を迫害しなければいけないと思った、その気持ちがよくわかる。もう一番わかるよ、 君たちの思いをってこう語り始めた。で自分の救われた証をしてですね、でイエス様のことを言っちゃったんですね。あなたを異邦人の方に使わせって言う、事実そうなんだけど、言ったらその異邦人という言葉が出た途端にもう気が狂ったように騒ぎ始めて、でそれで専任隊長が引きずり出して、で今度はサンヘドリン、ユダヤ人のその議会ですねのところに彼を連れて行ったら、そこでも騒動が起こって、でパウロを引き出さなかったら文字通り引き裂かれると、もう恐れてこう引き出して、でまたローにアントニオ要塞のところに入れたわけですよ。もう最悪ですね。でパウロはユダヤ人を、同胞の民をですね、自分が地獄にいても呪われたものとなっても救ってほしいと願ったこと、これローマの9章書いてあります。なのに大失敗した。なんで異邦人っていう言葉を言っちゃったか。いや、もう何ですか、皆さんもこうなんかこの一言言ってしまって、もうこれさえ言ってなければもう大丈夫だった、そう思ったと思うんですね、パウロも。ところがその時に23章11節、兵士との働き、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。一番パウロにとって苦しかった時だと思います。暗かった時だと思います。しかしそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければいけない。クリスチャンの間でも教会の間でもパウロがエルサレムに行くことが御心なのかどうかっていう議論があるんですね。で私はそれをもうその議論を聞く時にものすごい違和感を感じるんですよ。神の御心は占いじゃないし、うまくいくかうまくいかないかじゃないんですよね。忠実かどうかなんです。エルサレムで証しをしたようにローマでも証しをするという御心は行っていたんです、パウロは。でこっちの方がずっと大事なんです。でローマでも証しをしなければ、こうやってイエス様は励ましてくださいました。そしてパウロはカイサリアに移送されて、そこで、ずっとこの、牢屋にいたんですけれども、自分が上訴して皇帝に、それで他の囚人とともに船に乗りました。でその船が嵐が起こってもう、みんなが命が助かる希望を失いかけていた時にパウロが立ち上がったんです。使徒の働きの27章の22節から、しかし今あなた方に勧めます、元気を出しなさい、あなた方のうち命を救う人は一人もありません、失われるのは船だけです。昨夜私の主で私が仕えている神の御使い、これイエス様のことですよね、私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありませんパウロよ、あなたは必ずカイサルの前に立ちます。見なさい、船は同船している人たち、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。ですから皆さん元気を出しなさい、私は神を信じています、私に語られた言葉はその通りになるのです、と。こういうこと、コリントにいた時もエルサレムにいた時も 海の上にいた時も最悪な状態だった時に、彼はかけがえのない共におられる主を経験しました。そしてしかも励ましていました。でこの方が私たちの主なんです。私たちがこの方を主としている限り、この方を主として仕えている限り、主は共におられて、試練の時には特に共におられることを明らかに示してくださるんですね。まあ、ダニエルとその友人たちのことを思い出してください。友人たちが燃える火の炉に投げ込まれましたが、炉のお腹を見たバビロンのネブカドネツァルが驚きました。ダニエルの3章の24節、その時ネブカドネツァルは驚いて急に立ち上がり、顧問たちに尋ねた。我々は3人のものを縛って火の中に投げ込んだのではないかったか。彼らは王に言った。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4のものの姿は神々の子のようだと。神の子のようだって言って、これエロヒムって言ってるので神とも訳せます。巫女イエス様が3人と共にいたんです。なのでイザヤがそのことを予言して、どんなことがあっても主が共におられるということを、神の約束を伝えるんですね。43章の2節で、あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる、川を渡るときも私はあなたを押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。まさにこのダニエルの友人ですよね。主に仕えるときは多かれ少なかれこの試練を受け、で試練を受けると自分にしかないという落胆が襲ってきます。試練の時っていうのは他の人には分からないっていうふうに思ってしまう。で事実そういう場合が多いですよね。で主はそのことを知っておられます。前もって想定済みで、大宣教命令と呼ばれるイエス様の命令の中に共にいるっていう約束をちゃんと加えてくださってる。マタイの28章の19節と20節、ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、こう言ってるんです。でこのようにして主が共におられます。再び箴言から友についての格言を見ますね。今度は18章の24節ですが、多くの友に関わる人は身を滅ぼす、しかし兄弟以上に親密な友人もいるって言ってます。兄弟以上に親密な友人もいるんですね。イエス様はその親密な友人になってくださいました。弟子たちにこう言われました。ヨハネの15章の13節で、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うならあなた方は私の友です。だイエス様の命じておられることを行うならというのは、行っているときにですね。さっきのパウロですよ、パウロ。思い出して、イエス様の命じておられることを行っているわけでしょ。行っているときにあなた方は私の友ですと。友としてどんなときにも一緒にいてくれる、親密になってくれる。なので世においては大勢の中にいても孤独を感じますが、神の福音の中においては大勢の人に見捨てられたとしても、自分でね孤独になる必要ないですよ全然ね、他としてもっていうことです。そうなったとしても私たちは大きな励ましを受け、イエス様が共におられるという、でしかもそれが何十何百の友がいたとしても取って帰ることのできない大きな財産なんだと いうことですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちにこのようにしてご自身が友であることを示してくださったことを感謝いたします。天のお父様、臆することなくあなたの命令に従っていくことができるように私たちに力をお与えください。そして私たちは従っていきたいです。今までのものをこの離れて、であなたから離れたら孤独が解消される。いや、全く逆です。多くの中にいても自分は一人なんだということを味わうしかありませんが、あなたに従えばあなたが友になってくださることを感謝します。そしてもちろん加えて信仰の友を与えてくださいますが、愛する主よ、どうぞ私たちがイエス様がいつもいるということを忘れることはないように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。